本日はお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。まず冒頭に本日の資料についての注意事項をご説明させていただきます。本日の資料には当社グループの将来についての計画や戦略、業績に関する予想及び見通しの記述が含まれております。これらの記述は過去の事実ではなく、当社が現時点で把握可能な情報からの想定及び初心に基づく見込みでありまして、実行の決定に至っていない事項、今後具体的な検討を要する事項に基づくものも含まれておりますので、あらかじめお知らせいたします。それでは2018年度第二四半期決算の説明会を始めさせていただきます。出席者をご紹介いたします。代表執行役専務平田正義です。
よろしくお願いします。
主計部部長高島秀哉です。
よろしくお願いします。
進行を務めます広報 IR 部の原です。本日は平田から決算内容の説明の後、質疑応答の時間を設けさせていただいております。東芝ネクストプランに関するご質問につきましては、この後予定しております東芝ネクストプランの説明会の場でお受けしますので、あらかじめご了承いただけますようよろしくお願いいたします。終了は2時15分を予定しております。それでは説明させていただきます。
こんにちは。それでは早速、18年度第二四半期の業績について、ご説明をさせていただきます。お手元のパワーポイントをご覧ください。まず5ページをご覧ください。詳細の説明に先立ち、いつものようにですね、決算のポイントについてご説明をさせていただきます。まず売上高でございますけれども、ストレージ&デバイスソリューションあるいはインフラシステムソリューションは増収というふうになってございますけれども、エネルギーシステムソリューション、これは前年同期にランディスギアが IPO により、連結除外になった影響がありました。それから、今年度、火力事業などで減収があって、前社としては前年同期に対して960億円、5.1% の減収となってございます。なお為替による売上高への影響は約60億円の減収影響であったというふうに試算してございます。損益面でございますけれども、営業損益はインダストリアル ICT ソリューションが横ばいをキープしたものの、それ以外のセグメントが悪化となり、全社では292億円の減益となってございます。為替の影響により約10億円の減益、そのほかにですね、昨年実施しておりました賞与削減などの緊急対策の効果の剥落ということで140億円の減の影響があったというふうに分析をしてございます。次に営業外損益でございますけれども、こちらはご案内のように東芝メモリーの持ち分法損益あるいは東芝病院の譲渡益、こういったものの計上によって増益となっております。ただ一方、営業損益が減益になったということがあって、税引前損益では減益ということになってございます。純損益でございますけれども、非継続事業にメモリー事業の売却益、これが含まれてございますので、1兆1300億円の増益、絶対値としては1兆821億円ということになってございます。続きまして6ページをご覧ください。キャッシュフローでございますけれども、メモリーの売却の影響、これが1兆4600億円約ございました。前年同期に対し1兆4800億円の改善をし、1兆5641億円のプラスというキャッシュフローになってございます。株主資本につきましても、第二四半期累計の当期純損益あるいは1兆800億円を主因に、1兆9373億円、株主資本比率は 39.9% という数字になってございます。続きまして7ページをご覧ください。このページはただいまご説明してさせていただいた数字のまとめになりますので、説明は割愛をさせていただきます。8ページも同様に説明は割愛させていただきますが、1点だけ為替レートについてはですね、 機種が106円から8円円安の114円という、為替レートの前提になってございます。続きまして9ページをご覧ください。営業損益の対前年同期比較でございます。前年同期の営業利益は362億円でございましたけれども、ここから前年同期の緊急対策の影響、あるいは売却したランディスギア社や映像事業の影響を除きますと、約190億円の黒字であったというふうに認識してございます。これに対し18年度第二四半期累計ですが、まず為替の影響については10億円と小さな影響でございましたけれども、そこからストレージ&デバイスソリューションを中心とした売価ダウンの影響で80億円の減、火力新設案件などの減少で減収となったエネルギーシステムソリューション等の減収影響で約200億円の悪化影響がございました。一方で17年度に実施したインダストリアル ICT ソリューションを中心とした構造改革や不採算海外拠点の切り離しなどによる経費縮減影響などが約120億円のプラスがございまして、また一部ですね、役職者についてはですね、緊急対策を継続させていただいてございますので、その影響プラス影響が約40億円あるということで、合わせ持って営業損益は絶対値70億円の黒字という数字になってございます。この第二四半期累計で70億円の黒字となってございますが、18年度後半に向けては観光庁向けを中心に年度後半に売上が増加していくことに加え、ネクストプランでの収益力強化施策のうち、すでに展開をしているものの一部取り込みなどにより下期に向けて着実に利益を積み上げていくと予定にしてございます。続きまして10ページでございます。営業外損益の内訳です。当期は東芝メモリーの持ち分法損益452億円に加えて、東芝病院の譲渡益、これが239億円計上してございますので、前年同期に対して約260億円の改善、絶対値で636億円のプラスとなっております。なお一番下に記載させていただいたとおりですね、大変申し訳ないんですけれども、東芝メモリー株式会社は当期の連結対象から除外されており、当社は東芝メモリーの経営に関与しておらず、東芝メモリーの業績をご説明する立場にはございません。そのため当社からのメモリー事業に関する詳細説明は差し控えさせていただきたいと思います。11ページご覧ください。キャッシュフローでございます。冒頭ご説明いたしましたとおり、当期はメモリー事業の売却に関連して投資キャッシュフローにプラス1兆4583億円が計上されてございます。これを除きますと当期の投資キャッシュフローは934億円のマイナスでございました。下段にメモリー売却の特殊要因を除いたフリーキャッシュフローを記載しておりますが、当期は約1000億円強のプラスとなってございます。主にエネルギーシステムソリューションなどでの運転資金を主因にプラスとなってございます。また前年同期の特殊要因を除きのフリーキャッシュフローはマイナス621億円となってございますけれども、当時は実施中期がついていたということもあってですね、信用悪化の影響により、運転資金が非常に悪かったという状況でございました。12ページはバランスシートでございます。左側が資産サイドでございますが、これは6ヶ月前の3月と比較してございますが、メモリー事業の売却によって非継続事業資産が減少しました。その相対としてですね、現預金の増加、あるいはパンギア社に再出資を行っておりますので、その投資が一番下のその他とグレーのところですね、そこに載ってございます。総資産が18年期種に対して約4000億円増加というバランスシートになってございます。一方負債方でございますけれども、これも同様にですね、 非継続事業の負債の減少、あるいは借入金の返済に伴う有利子負債の減少などにより、負債総額は6ヶ月前に対して7700億円の減少となってございます。この数年間で我々実施をしてきました諸施策により、大きなリスクを伴う資産を整理してきた結果、当社の財政状態は改善し安定してきているというふうに認識してございます。13ページからはセグメント別のご説明になります。14ページはセグメント別の全体の状況になっております。詳細につきましては次ページ以降でご説明をさせていただきます。15ページ、まずエネルギーシステムソリューションでございますが、売上については、売却により昨年の7月から連結除外となったランディスギアの影響に加えて、脱炭素化の影響により市場規模が縮小しております国内の火力、こういったものを中心に減収影響もありまして、前年同期に対して減収となってございます。営業損益でございますが、火力水力での減収影響、またランディスギアの連結除外の影響などにより前年同期に対して悪化となってございます。なお18年度17年度ともその他、一番下の方でございますけれども、その他でマイナスの営業損益が表示されてございますが、これは水素関連での開発費等がこの中には含まれてございます。また表の中ほどやや上にですね、フリーキャッシュフローの数字を記載させていただいてございます。原子力や火力水力の運転資金の改善を主因に、この上期はフリーキャッシュフロー約530億円のプラスということになってございます。続きまして16ページ、エネルギーシステムソリューションの受注残高の推移を記載してございます。この第二四半期の受注残高は前年同期に対し約3000億円、19% の減ということになってございます。これはですね、定債3案件の進捗に伴う、受注残高の減少がある一方で、従来の売上規模偏重の経営から脱却するという方針のもとにですね、新規受注案件に関して内容を精査しているという影響が含まれてございます。加えてお客様の設備投資減や構造改革による海外事業の縮小といったことも一因になってございます。その結果、受注残高に含まれる受注案件の粗利率については前年同期に対して徐々に改善をしているという内容になってございます。続きまして17ページでございます。インフラシステムソリューションの主要事業の内訳でございます。公共インフラでは社会システム事業の規模増を中心に増収となってございますが、損益は緊急対策の影響や案件の公正さなどもあり減益となりました。ビル施設については売上高ほぼ横ばいでしたが、商工機事業での前年度の構造改革効果により固定費が改善したことなどにより増益となってございます。鉄道産業システム、これにつきましてはエネルギーシステムソリューションからの産業配電事業の移管、これは第一四半期でもご説明いたしましたが、こういったことがあってですね、増収になってございます。それと、今後の競争力強化のために、特にこの上期については、開発費を増加させてございます。そういったことによりですね、損益は前年同期よりも減益になっているということでございます。18ページがストレージ&デバイスソリューションの内訳でございます。まず半導体ですけれども、ディスクリート、これについては産業向けパワーの販売が好調で増収でございましたけれども、先行投資の増加による減価償却費の増加、こういったこともあり利益は横ばいに推移してございます。一方システム LSI でございますけれども、通信向けおよびロジック LSI 販売減で減収減益、それからこの中にはニューフレアテクノロジーが含まれてございますが、これもですね、新製品がやや遅れているということで 下期への売上のずれ込みなどにより、神対神の比較では減収減益という数字になってございます。下段のハードディスクほかでございますけれども、こちらはハードディスクと、それからもう一つ、TMC に売却いたしましたメモリー、これをですね、ここで転売をしているという、そういう、売上高が含まれてございます。まず売上の方でございますけれども、全体で348億円の増収となってございます。ハードディスクにつきましては企業向けは増収となっておりますけれども、パソコン向け、いわゆるモバイルハードディスクでございますけれども、これが市場縮小を主因に減収となってございます。一方で、メモリが好調ということで、この転売の売上高が、大きく増えているという内容でございます。結果として、全体では、約350億円の増収になっているということです。損益でございますが、やはりハードディスクで、パソコン向け製品の市場価格の下落が続いております。これに調達コストの改善がまだ追いついていないということがあって、減収による損益の減少と相まってですね、営業損益は前年同期よりマイナスになっているということです。転売品については損益がほとんどあまり関係ないとないということで、損益への影響は特にございません。ハードディスクでございますけれども、今後は調達パートナーとの連携強化によるコスト競争力強化施策を、逐次進めていくということで改善していきたいというふうに思ってございます。続きまして19ページでございます。リテール&プリンティングシステム、プリンティングソリューションとインダストリアル ICT、ソリューションの状況でございます。リテール&プリンティングソリューションでございますけれども、売上高はリテール事業、プリンティング事業ともに、前年度から減収、損益は、プリンティング事業の減益、はありますが、海外リテール、これはですね、かなり良くなってきているということですが、全体として、減益となってございます。一方で、インダストリアル ICT ソリューションでございますけれども、システム案件での増収影響や構造改革の効果により前年同期に対して改善となってございます。20ページがその他のセグメントでございます。パソコン事業でございますが、ご案内のようにですね、10月1日に当社のパソコン事業を営む東芝クライアントソリューション株式会社の株式 80.1% をシャープ株式会社様へ譲渡をいたしました。この結果として第三四半期よりパソコン事業は連結対象外となることになってございます。以上が18年度第二四半期累計のセグメント別の業績の概要でございます。続きまして21ページから18年度の見通しのご説明をさせていただきたいと思います。18年度の見通しについては5月15日に公表をさせていただいておりますが、今説明を差し上げました、第二四半期累計の業績は5月15日の年間の公表見通しに沿った結果が出てきていると会社では判断をしてございます。一方で、下期にはネクストプランでの19年度以降の目標値を確実に達成すべく構造改革を織り込むと同時に、本日付で公表いたしました LNG 事業からの撤退、また英国における原子力発電所建設事業からの撤退などを織り込みましたので、今回2018年度通期の見通しの修正をさせていただきます。22ページをご覧ください。表の真ん中の黄色の部分が今回の新しい業績見通しとなってございます。一番右側には5月15日に公表させていただいた業績予想との差異を記載させていただいてございます。売上でございますけれども、セグメントごとの修正はございますけれども、全体としては3兆6000億円を変えずということにさせていただきます。損益については 営業損益は600億円の黒字と前回より100億円の減益としてございます。ここには構造改革費用として約250億円を追加で織り込んでございます。営業損益の詳細については次ページでご説明をさせていただきたいと思います。営業外損益でございますけれども、 LNG 事業の撤退に伴う費用約930億円、それから英国原子力発電所建設事業からの撤退に伴う費用で、対前回220億円の悪化を織り込んでございます。また東証メモリの持ち分法損益については下期の業績見通しがまだ見えてこないこともありまして、前回通りの500億円のままとしてございます。その結果、税引き前損益は対前回で1300億円の悪化、マイナス400億円となる見通しでございます。 LNG 事業からの撤退および英国原子力発電所建設事業からの撤退については後ほど個別にその内容をご説明をさせていただきたいと思います。最後に当期純損益でございますけれども、非継続事業損益にメモリー事業の売却時期前提が前回より1ヶ月早まったことによる減益影響、あるいは10月初旬に公表させていただいた東芝メモリーの株式譲渡契約に基づく保証義務履行の影響を織り込んでございます。この結果、当期純損益は対前回で1500億円悪化の絶対値としては9200億円にとなる見通しでございます。フリーキャッシュフローにつきましても、LNG 事業撤退に伴う支出を織り込んだことなどの理由により対前回400億円の減少の1兆2500億円のプラスとなる見通しでございます。株主資本については当期純損益の悪化1500億円の影響に加えて株主還元の予定額7000億円などを織り込みまして、対前回8400億円減少の1兆300億円となる見通しでございます。ネット有利資産については4300億円の現金ポジションの見通しです。フリーキャッシュフローの変動に加えて株主還元やその他有利資負債変動影響を織り込みまして、対前回では6700億円のキャッシュ減となる見通しでございます。23ページをご覧ください。営業損益の対前回見通しの分析になります。前回予想した営業損益は700億円の黒字でございましたが、そこからやや円安傾向になってございますので、その影響約100億円、それから、コスト改善、これは主に、東芝ネクストプランを、先行的に動かしておりまして、特に、間接費、の削減効果が出てきているということで、この効果が100億円ほど出てくるだろうということを入れ込みましたが、構造改革の、費用、追加で250億円ほど織り込みますので、結果として年間では600億円、100億円のマイナスの修正見通しにさせていただいてございます。今回構造改革の費用を織り込まさせていただいていますけれども、不採算事業の縮小や製造拠点の統廃合、それから適正な人員規模を実現するための人員対策などの施策を計画をし、それに想定される費用を織り込まさせていただいています。中でも人員対策についてはエネルギーシステムソリューションやインダストリアル ICT ソリューションを中心に人員規模の適正化を実施してまいります。これにより全体で約1060人の人員の削減を予定しており、費用総額は約140億円を予定してございます。このうち約90億円が18年度、特に下期にですね、発生する見込みでございまして、今回の業績見通しにその影響を織り込んでございます。なお、この対策実施後は、年額で約100億円の人件費抑制効果を見込んでございます。また、人員対策以外の構造改革としては、 国内外の拠点合理化などの検討を進めていくという費用を織り込んでございます。続きまして24ページ、これが今回見通しのセグメント別内訳になりますので、後ほどご参照いただければと思います。最後になりますが、本日公表させていただいたその他の適時解除の内容について簡単にご説明をさせていただきます。まず26ページでございます。自己株式の取得についてのご説明になります。自己株式の取得については、これまで公表させていただいておりますが、今回この9月末を臨時決算日とする東芝単独の臨時決算を実施いたしました結果、約1兆1700億円の分配可能額が確定をいたしました。ここに今後の東芝単独損益の見通しや、今後顕在化するかもしれないリスクについて考慮した結果、自己株式の取得規模は6月に公表させていただいた7000億円が適正と判断をいたしました。また自己株式の取得方法については取得規模が時価総額の 30% 強となる大規模なものでございますので市場における当社株式の流通量や関連法令などへの適合性も踏まえてトストネット3による市場買い付けおよび取引一任契約に基づく立ち会い取引市場における市場買い付けの組み合わせとしてございます。取得期間としては2018年11月9日明日から1年間ということにさせていただいてございます。次に27ページをご覧ください。剰余金の配当のご説明になります。これまで自己株式取得による株主還元に加えて安定的な配当を実施していくということを検討するという旨をですね、ご説明をしてまいりました。今回臨時決算を実施し株主還元を実施するのに十分な配当可能額を確認することができましたので長期にわたって無配が続いていたことも勘案し本日2018年12月末日を基準日とする配当を1株当たり20円とすることを決定をさせていただきました。なお2019年3月末を基準日とする剰余金の配当についても10円を予定しており、年間では1株当たり30円の配当を予定をさせていただきます。次に28ページをご覧ください。LNG 事業からの撤退に関するご説明でございます。今回ネクストプランの中で事業ポートフォリオの見直しを進めた結果、 LNG 事業についてはその他の事業とのシナジーが期待できず、加えて将来的なリスクの可能性を考えコア事業と扱わないことを決定をし、さまざまな施策を検討してまいりました。その中で複数の買い手候補から提案を受領しましたが、全体的に見て当社の LNG 事業の損失リスクを最小化し、ひいては当社の企業価値向上に最も資する提案をいただいた相手先企業を譲渡先と選定をいたしまして、当社として LNG 事業からの撤退を決議を本日いたしました。これに伴う業績への影響は先ほど申しましたように約930億円の損失ということが想定されますが、決算見込みの年度見込みの中にこれは今織り込まさせていただいてございます。また当社が米国の液化液務提供会社に対して提供している親会社保証がございますが、当面の間これは残存することが見込まれておりますけれども、当該保証が実行される場合には相手会社が保証することを合意しており、加えて相手先企業による信用補完施策として500ミリオン、5億米ドルですねの銀行保証状を当社に差し入れることも売却の条件になってございます。当社保証が残存することによりよる、リスクの最小化が、これでできたのかなというふうに考えてございます。なお 本件譲渡における譲渡先である相手先企業名については、本日の夕方までの契約完了をもって速やかに公表させていただく予定でございます。29ページご覧ください。英国原子力事業ニュージェン社の解散の、ご説明になります。これまでニュージェン社の取扱いについては当社の原子力事業における海外建設リスクの遮断という基本方針のもとに複数社と株式の売却交渉を進めてまいりました。しかし現時点では2018年度中の売却株式売却のめどが立たない状況でございまして、加えてニュージェン社の維持費用の増加も懸念される状況であるため、本日の取締役会で英国での原子力発電新規建設事業からの撤退を決定をし、ニュージェン社を解散することを決議いたしました。これに伴う業績への影響につきましては150億円の損失が計上されますが、これも先ほどご説明した18年度見通しに含まれてございます。また今回の損失のうち約100億円程度についてはすでに包括損益で悪化が取り込まれているため、株主資本に与える影響については約50億円程度であることを付け加えさせていただきます。今回の LNG 事業からの撤退およびニュージェンの解散をもって、この数年間かけて行ってきたリスク資産の処理、切り離し、これについては一定のめどをつけたというふうに我々としては考えてございます。以上で説明を終わらせていただきます。ありがとうございました。
当社からの説明は以上でございます。それでは質疑応答に移らせていただきます。ご質問のある方はその場で挙手をいただきまして、係の者がマイクを持ちますので、ご所属とお名前をお願いします。それではお願いします。
日本経済新聞の浜といいます。2点お願いします。まず1点目が自社株買いについてなんですけれども、立ち合い買い等を組み合わせて自社株買い、1年かけて実施するということなんですけれども、ちょっとすみません、これだけだとまだ分かりにくいので、もう少し具体的な説明がいただければと思います。これがまず1点目です。
はい、自社株買いにつきましては今ご説明をさせていただいた通りの内容になってございます。一方で適時解除の文書も出てございますけれども、手法は先ほど申し上げた2つの手法を組み合わせてやっていくということと、期間は明日から1年間をかけてやっていくということでございます。
すみません、関連なんですけれども、これまでその一部の、御社の株主からは、やはりその1兆円を超えるような、自社株買いが必要なのではないかという声も、ありまして、一方で配当、分配可能利益は9900億ぐらいになるということで、7000億にしたということなんですけれども、今後そのまた同様 その声が上がった場合に、何かその御社として追加の対策を考えるようなことがあるのか、ないしはもうそれはもう基本的にありえないというふうに考えていいのか、お考えをお聞かせください。
はい、今後どういうふうに、情勢が変化するか、不透明なところございますけれども、現時点での判断としては、先ほどご説明しましたように、いろいろ複数の事象を勘案して7000億規模が妥当であろうということで、判断をさせていただいてございます。
分かりました。2点目なんですけれども、下期に入って、メモリーのその保証費用が、数十億円規模で、2度ほどリリースがあったかと思うんですけれども、今後も同じようなその費用が発生する可能性があるのかどうかということと、では一体それがどのくらいの規模感で、どの程度のその期間、その発生する可能性があるのか、この点についてもお聞かせいただけますでしょうか。
はい、今回ですね、特許に関してですね、メモリ社の方が訴えられて、それに対して費用を払うということで、それについてはメモリ社の売却の契約、当社との契約の中で負担していくということになってございます。 そういった経緯でですね、我々が負担してきたということですが、今後どういう事象が起こってくるのかはですね、現在のところ、言及する内容については持ち合わせてございません。
ありがとうございます。
朝日新聞の北川と申します。2点お伺いしたいんですが、1点はニュージャン の解散の件なんですけれども、これはその英国の政府とはどういうこれまでやり取りをなさってきたのかということとですね、その、イギリス側のこう了解というかですね、そういうものは得ていらっしゃるのか、またこれに、そういう関係で何か今後費用負担などが発生する恐れはないのかどうかという点についてお伺いできますでしょうか。
はい、ニュージャンにつきましてはですね、英国政府とですね、我々真摯に、長期間お話し合いをさせていただいて、今回の結論に至ってございます。それから今後追加費用があるかということについてはですね、基本的にはないというふうに我々考えてございます。
それとフリーポートの LNG の撤退の件なんですけれども、こちらに関してもその例えば今後その価格の市況などがですね、変化した場合などに関して何かそのリスクを負うような契約というのは東芝としてはなさっていらっしゃらないのかどうかお伺いできますでしょうか。
そうですね、我々が使用させていただく予定であったフリーポートの、使用のすべての契約をですね、今回外国企業さんに、お譲りするということなんで、基本的には我々としては、損失が今後発生していくということはございません。ただ先ほど、若干触れさせていただきましたけれども、フリーポートさんのご意向もあって東芝の保証はそのまま続けるということでございます。ただ一方で買い手さんの方をそれはパススルーでですね、保証していただくという契約になってございますし、新 LC もいただいているということで、基本的にはこれ以上大きなコストが発生してくるということは現時点では想定してございません。
ありがとうございます。
時事通信の伊藤と申します。フリーポートの件なんですけれども、LNG 事業の件なんですけれども、その、相手先は今後公表されることになるんだと思うんですが、その最近はやはりエネルギー関係でかなりその、エネルギーも半導体もそうなんですけれども、政治的なその、リスクで、こういった売却みたいなものがですね、こ うまくいかない可能性というのも懸念というのが、いろいろ各方面であると思うんですけれども、 そうしたですね、こう政治的な影響、あるいはその、ことはエネルギーのものなので、そうしたその安全保障上の判断等がですね、影響してですね、この今平田さんはそのリスクはもうないだろうという見通しを示しましたけれども、その点についてはどういうふうに理解
ですか。そうですね、本件、LNG につきましてもですね、私ちょっと言い漏れたかもしれないんですけれども、各国の法令、特に、独禁法とかシフィウスとかですね、そういったものがパスしないとクローズはしませんので、そこについては我々としても、あるいは相手様の企業としても積極的にご説明を差し上げて、確認が取れるような形に、していきたいと思ってございます。
ごめんなさい、その点についてはまだ、リスクというか注視しなくちゃいけない事柄というか事情というのがあるというふうに理解していいですか。
そうですね、厳密に申し上げればそれが、各国の法令が通ってからクローズということになりますので、厳密に申し上げればそういうことになります。
ありがとうございます。
はい、フリーランスの大西と申します。LNG のところでですね、これ事業を売って、お金をもらうのではなくて、一時金を930億円お支払いになったと、ここのところはどういう理屈なのかご説明をお願いします。どういう意味の対価をお支払いになったということなのか。
はい、この LNG につきましては、従来何回か決算発表の中でもご説明をさせていただきました通りですね、当社の予想をするところですね、最近はいいんですけれども、今後、20年間続くということで、損失が出てくる可能性があるということで、その 930億円を、お支払いすることについての妥当性をですね、会社の中でも、いろいろな計算で判断をしまして、それから先ほどちょっとご説明いたしましたけれども、お譲りする過程の中でですね、相当複数な会社さんにオファーをさせていただいて、公正なビットをやって、一番まあ適切な価格でお譲りするというふうなプロセスを経てございます。
そうするとこの一時金とは別に、売却金額、売却の収入はあるということですか？
ございません。こちらからお支払いをして、それで全てです。
要するにお金を払って引き取ってもらうということ？
はい、そうでございます。
以上をもちまして決算説明会を終了させていただきます。